はい、ということで、この本が結構深読みしたら良かったので、引き続きいい事例をご紹介したいと思います。で、第2章ラテラルシンキングの、因果関係と相関関係についてお話ししたいと思います。で、そもそもラテラルシンキングって何かってことなんですけども、おそらく皆さんはすでに知ってる、日常で使ってると思うんですけども、明確な言語化っていうと、割とできてなくて、私もなんか説明しろって言われたらうまくできないなと思ってちゃんと確認したんですけども、ラテラルシンキングっていうのはですね、AI が言ってるのが綺麗な説明だと思ったんですけども、固定観念や既存の概念にとらわれず物事を多角的に捉え直すことで自由な発想を生み出す思考法です。ロジカルシンキングが理論的に深掘りして答えを導いていく垂直型の思考であるのに対し、ラテラルシンキングは水平方向にアイデアを広げていきますということです。イノベーションの創出などで有効なスキルで前提を疑うフレームワークを習得する、多様な情報収集をするなど日常的な訓練において鍛えることができますということです。で、これをやるための一つの方法が因果関係相関関係ということです。これはですね、ちゃんとした会社にお勤めの人、別に一流企業とか一部上場である必要はないんですけども、内部がちゃんとしている会社、例えば、コンプライアンス違反が出たらちゃんと処理される、セクハラが起こったらちゃんと処分されるっていう会社にお勤めの方であれば、業務の中で、上司から指摘されるなどしてちゃんとできてると思います。因果関係と相関関係、違い分かりますでしょうか？なんとなく分かると思うんですけど、明確に言語化できてない人多いんではないでしょうか。で、因果関係というのは、一つの事象が他の事象を引き起こす直接的な原因を含むものです。なので、例えばですけども、お酒を飲むと事故が起きやすくなるとか、これはもう明確にお酒を飲むことによって事故は増えますよね。これ因果関係です。相関関係というのは2つの事象が同時に起こる傾向があるが、それは間接的な原因で必ずしも直接的なものじゃない場合です。例えば、ちょっと私この例文がうまく浮かばなかったんで、この本に書かれているものをお話しますと、運動を日常的に行う人々は健康に関する意識も高い傾向にあるとか、これって運動を日常的に行うことによって健康意識が上がるわけじゃないですよね。これがもし因果関係であれば、運動を毎日やることによって健康の意識が上がるって言えるんですけども、実際はそうじゃないですよね。毎日運動するからといって健康意識が高まるわけじゃないんですよね。多分運動を日常的にやる人ってもともと健康意識が高いので、運動を日常的に行うことと健康意識が高いことというのはたまたま同時期に起こっているだけで、直接的な因果関係がないんじゃないかという時を相関関係というんですよね。なのでぜひこの音声を聞きながら、因果関係って何なのか、相関関係って何なのか、ご自身の言葉で説明できるようにまずしてください。そしてその上で、すいません、今背景にショパンが流れてます。その上で因果関係の例、相関関係の例を、ご自身でもちょっと考えてみてください。で、挙げた例が正しいかは AI がもう間違いなく答えてくれますので、AI に聞いてみてください。で、これはですね、この因果関係と相関関係について言えることがまず2つあります。1つは、これができるかできないかは結構 IQ に直結してるかなと思います。ちょっとプラチナなのでオブラート包まずに言いますと、IQ が低めの人はまずこの因果関係と相関関係の区別がつきません。ほとんどつかない。なのでこれをつける必要があります。で、プラチナでここまで来てる人は多分そういう問題はないと思うので、別の観点から言います。これが2つ目なんですけども、 それが何かっていうとですね、この因果関係と相関関係の違いがわからない人、具体的に言うと相関関係であるものを因果関係のように考えてしまう人を操る、利用する人がいます。それを見抜けるようになっているといいんじゃないかなと思います。まあ、昨今のワクチン系とかもまさにそうですし、それをねうまく使う人がいるんですよ。それただの相関関係じゃないと思うんですけども、因果関係のようにして、それの区別がつかない人たちを扇動するっていうのをやっていますよね。なんでこれはなんとなく聞いたらわかるし、ああそれやってるわって思うと思うんですよ、プラチナでここまで来てる人たちは。だけどもよく冷静に考えてみてください。言語化することが大事です。そうすると、誰がこれを悪用してるかっていうのが明確に見えるようになります。以上です。